ネコンギスタ。
この放送は講談復興協会の提供でお送りします。
家族でですよ。
そうやけど、東鈴木、
はい、
東鈴木の気になる映画感想会、
はい、
本日はアルキメデスの対戦と、
はい、
ドラゴンクエストユアストーリーの2本です。
はい、
両方ともとても気になっていた映画なので楽しみなんですが、その前に、
はい、
東鈴さんがそういえばと言ってました、
はい、
そういえば何ですか。
パトレイバー展、
うん、
大阪でやってて、
うん、
でそれ行ったんですよ、
うんうんうん、
まあなんていうんですかね、なんかね、
うん、
まあ確かに展示、
あ、これ飲んだ、
はい、
あ、はい、
すみません、展示、
うん、
まあ、うん、設定資料とか、うんうん、元々のオリジナルのこう作ってる段階のノアの変化とかそういう風なんとかも展示はあるんですけど、
うん、
むしろ、
うん、
なんかね、グッズの在庫一掃セールをしたいんちゃうかっていう、
あ、はいはいはいはい、
特に映画が、実写版の映画とかやったから、
うん、
結構在庫がダブついてて、グッズの、
うんうん、
それをさばきたんやろうっていう、
あ、その最後の売店とこで、
はい、
あ、 DVD やブルーレイのボックスみたいなのがずらっと並んでるみたいな、
はい、うん、っていう感じがすっごい受けました。
失礼な感じを受けとんな、知りもせんくせに。在庫が多いかどうか知らんで言うてんやろ。
いやでもね、薄は多いんですけど、最後のところにこうなんか掲示板があって、何々売り切れました、何々ゾービアウトですとかってずっとずあーってなってるんですよ、
はいはい、
それを見ると、じゃあ残ってんのせめてこれ買っとこうとかって、
うん、
ファンの人思っちゃうじゃないですか。
はあ、
そういうなんか、
でもそんだけ売れてるならすごい、
まあ、売れてるんですけどね。
え、何が
具体的に、何がって特に。
パトレーバーのグッズって何よ。
いろんな、だからクリアファイルとか、
あ、
とかステッカーとかから、
ああ、はいはいはい、
そう、
なるほど。
なんかお酒とか、
うん、
まあ僕買ったのは篠原重工の、うん、お中元タオルっていう、篠原重工がお中元に配ってた、
うん、
粗品タオルみたいな、
うんうん、
で篠原重工って書かれてたっていうやつ。
なんかさ、一時期スターウォーズ展あたりからさ、
はい、
美術館とかがやる何々展で、はい、まあ、ガンダム展とか富野由悠季展とか、はい、パトレーバー展とか、ああいう何々展って、
はい、
まあ、絶賛流行中やと思うんだけど、
はい、
俺も片っ端から行ったような記憶はあんねんけど、
はい、
どっかの時点から飽きてきたというか、何々展っていうのが、まあ、ああいう北斎展とか、おかんに付き合って、いろんなその日本の画家の何々展とか、そういうのもあるけど、正直、なんかどれも一緒感っていうか、毎度の感じっていうかな、なんかな、もう行った混んでて、
はい、
まあ、混んでない時もあるけど、基本混んでて、並んで入って、
はい、
で、あー、これか、へー、あー、これが原画か、みたいな感じで、
はい、
待っていて、最後、売店があって、
はい、
あー、これ欲しいな、買おう、みたいなので、はい、あー、こうた、こうた、で、お腹すいたな、喫茶店でもやって帰ろうか、みたいな、
はい、
ノリで、帰ってきて、あー、疲れたな、暑かったな、みたいな。ノリ、
はい、
で、まあ、ひと夏の思い出とか、まあ、好きな、まあ、友達とか家族とか彼女とか、そういう相棒とかと言ったら、いいひと夏の思い出になるんかなと思うけど、まあ、なんか新手の娯楽 うん、普通にお金をかけて、1日楽しむみたいな、でもう遊園地は最近行かへんやみたいなノリで言うと、うん、その美術館というちょっと敷居の高かったもんが少し敷居を下げてきてるだけであって、
はい、
その行った感じっていうのはなんか普通のテーマパークとかに行ったような感じと特別変わらんなと、
うん、
でね、何か物足りなさを感じとしたらね、やっぱね受け身っていうかね、
うん、
なんか自分から何か喋ることもできなければ、なんていうのかな、何にもできへん感じがあるんだよな、
うん、受け、全て受け身ですよね、
そう、でへーとかーとか言う程度、
自分から、
だから USJ とか似てる、あの USJ って入り口があって出口があってお化け屋敷みたいな構造で何でも楽しますっていうあれあるやんか、であれと一緒にあの順路があって、でいろんなもん見せてくれるけど、はい、さすがいい、かっこいいとか言いながら、その出口まで出て出た、うん、売店で物買えよみたいなノリで、ああいういわゆるあのなんていうの、レールの上を乗っていく ライド式の、
うん、
ああいうものっていうのは一つ増えただけって感じ やなと、どっかで気づいてしまって以来、うん、まあいろんな情報が入ってくんねんけど、まあいいかと、しんどいしと思って、あの結局スルーするようになったけど何も困ってないって感じはあるな、
うんうん、まああの今回で結構収穫やったんが、うん、あのリボルバーカノンが、
うん、
の現物1分の1モデルっていうのが置いてあって、
うん、
いやこれもっとでかかったんちゃうかったっけ、アニメの中であのなんか一回引き金、あの人間の手で引き金引くやつがなんかそういう話なかったですか、
うん、
あったような気がして、でそれの時ってもっとでかかったような気がするんやけど、
うん、
全長1メートルぐらいかなっていう、そこに1分の1って書いて置いてたのが、
1メートルって小さすぎない？
ですよね、うん、あこれ意外とちっちゃいんや、これほんまこれくらいやったんですよ。
実写版のパトレーバーでね、あの大砲として使うことがあったやん、
あそれかな、それを覚えてたの、
うん、でも実際大砲として使ってたからな、でまあそれも含めて想像の範囲内というか、まあ、何々点っていうのは必ず目玉となる実物大な何々みたいなのが必ずあって、それはまあ普通の家には入らへんぐらいのサイズで、まあ、美術館ならではみたいなことやけど、もうそのパターンが決まってきた。だからもう大和展とかでもな、もう超巨大の大和のプラモデルみたいなさ、あ、宇宙戦艦じゃない方でみたいなね。で戦艦大和の超巨大な模型が呉のなんとかミュージアムから来ましたみたいな、だけどまあそれはワクワクはするねんけど、まあ見るもん、ただ見るもんで、そうそう、 ある時東京で僕仕事で泊まりで暇でしょうがなくて美術館巡りしたことは、美術館じゃなくて博物館巡りをしたことがあって、でまあ首都にある有名な国立博物館とか、そういうもう建物が立派やねんけど、中に入ってこう一日見るみたいなね、そういうのを上野の博物館やいろんなところでやったことがあってんけど、その時にびっくりしたほど期待外れやったのは、これネットのウィキペディアで大抵進むなっていうような感じがすごいしてん、うん、で例えばなんか大昔にいた動物たちみたいな、そういうの全部は、まあ、作り物やんか、作り物がずらーって並んでて、うーん、これ別にこの作り物見てもそれほどどうってことないなとか、うん、思ったりね。で、なんかその展示物でもこうなんかガラスのショーウィンドウの中にこういうなんか徳川家伝来の中あるとして、はい、でその横にパネルがあって、あのウィキペディアに書いてるのと同じことが書いてあって、はい、でこっちにテレビ画面みたいなんでなんかちょっと動画が見れたりしても、はい、全部それを YouTube で見れるっていうような感じで、で目の前にあるのは本物か知らんけど見るだけやんか、ガラスの向こうの、なんかだからなんやこのおもんなさはっていうのすごい時間あって、でその東京の博物館巡りをした時には 一番良かったのはその博物館の建物やったなっていう印象ばっかりやって、うん、それはだってほんまに大きいし立派やし、うん、もうそこでしか見られへんもんやから、うん、この建物はええけど中身がおもんないっていうのを毎度思って、うん、でなんかある種これが VR とか AR どんどんなっていったらもう手に取ってこの距離で見たりできるようになってくるはずやから、うん、ますます陳腐化するやろうなと思ってたんよ。だそんな感じで、美術館が最近やりだしたんが何そのアニメとかの何々展、うん、
はい、
まあ、映画の何々展、
はい、
すごく増えたよね、
はい、
だけどそれっていうのはそのなんか、まあ、よくあるアニメの舞台化とかあるやん、
はい、
あれも片っ端からやるようになってん、
はい、
まあ俺も片っ端からやれって前から言うててんけど、
うん、
みんなが見たいのはそれやねんからって言って、うん、ワンピース歌舞伎みたいなもんね、うん、もうどんどん増えるのはええけれども、うん、先に飽きてまうねん俺はっていう、そのもう量産されだしたぐらいからどんどん飽きてまうっていう、まあやつやな。まあこんぐらいでいいのパトレーバー店は。
そうですね。
あれのやつはなかった、その実物大パトレーバーは。
な、置いてないです。今回売ってなかったです。あのあれはあった、ね、コックピットはがあったんですけどね、シコップシート。
うん。
うん、
あれやんな、あのそれこそ特殊アニカのなんかああいう詰め所がそうか、再現とは、うん、ちょっとそういうのは欲しいような気もするけど。要はあれやねんな、期間限定のテーマパークやねんな、あの美術館の何々展っていうのは、うん、ああそういうことなんだよね。だから何でも美術館も少しお金稼げようみたいなことが圧力になってきて、でどんどんその敷居を下げてきて、最近美術館楽しいですよって言ってたのがもう5年ぐらい前で、今すっかりそれは定着したけど、なんか思んないなって。結局美術館でなければならないこともないよなこれはっていうようなことになりつつあって、
うん、
敏感な人はとっとと気づいてしまって、敏感じゃない人はまだわーわーキャーキャー言ってくれるけど、
うん、
まあ対処しないとえらいことになるだろうねっていう感じですね。じゃあ映画行きましょうよ、
はい、
アルキメデスの大戦とドラゴンクエストユアストーリーの2本ですが、
はい、
アルキメデスの大戦といえばあれですね、あの人やね、あの株価で株取引をするなんとスプリンガー Z とかいう漫画を書いた、
はい、あそうなんですか、
うん、有名な、
はい、
株を運用する高校の、まあ、架空の話やけど、
はい、
そういう投資部で頑張る少年の漫画を書いた、
はい、
経済畑出身かなんかの漫画家さんがいて、でこの人すっごいクールな発想で、
はい、
絵自体はほとんど自分で描かへんのかな、
あ
で、まあ、そういう人がアルキメデスの大戦っていう漫画を描いて、
はい、
それが映画化された的なんじゃないのね、
もともと漫画原作、ね、
で実写でしょ、
はい、
はいはい、これはどんな映画でした？
ね、あのまあ山本五十六、
うんうん、
あの人はもうこの戦争には、
うん、
あのこれからは航空隊中心になるから、
うんうんうん、
もう戦艦なんか作らへんと空母作れと、
うんうんうん、
で、まあ、次何を作るかっていう会議があって、
うん、
そこにそれを提出するんですよ、
うんうん、
でもう片やその反対側勢力の人は対艦巨砲主義なんで、
うん、
大和やっていう、うんことになるんですよ、
うん、
で、そうすると山本五十六陣営の方はちょっと、
うん、
あの弱い、
うん、
まあその人らにアピールするには、
うん、
で、で実際その制作費も安かったんですよ、
うん、
大和の方が、
うん、
空母を作るより、
うん、
安い値段を出していた
ん
です、
うん、
でこれどう考えても兵装考えたら、
うん、
考えても空母の方が安いはずやってなるじゃないですか、
うんうん、
空母は
ただの輸送船やからな、
平たいだけですからね、
ただの船や入れ物や
で、これは何かからくりがある、
うん、
だから実はこれ言ってる値段とは全然ちゃう値段のはずやから、うん、もうその あのその見た感じだけでもそう思うから、実際それをあの誰かにちゃんと計算させて、ほいで実はこんだけかかるやんけ、うちはこっちのこんだけ安いんやからこっちの方で行かへんかっていうふうに話を持っていきたいと。でそこに渡りに船で、あの東大大学院にを辞めさせられた数学の頭のやつがおって、でそいつにあのちょっと一船乗ってくれへんか、ケースあのちゃんと見積もり出してくれへんかって。
何それ、あのヤマトの、はい、ヤマトの経費計算する映画なの。
そうです
あれ安すぎるで調べてくれって話。
そうです
これ地味な話やな。
しかもね、予告編はね、ヤマトがもう海でもうガー走っててほいでこう波でジャッポジャッポなって沈みかけて、で実際映画の中では沈んでるんですけど、それはね最初のアバンタイトルというか、あのタイトルが出てくるまで、
はいはい、こんなことがありましたみたいな
さて、その何年前のことですってい
い詐欺っぷりやな。
うん、それすごかったっすよ。
すごいな。
うん、でしかもあのその CG 作ってるのは白組っていう、
あ、はいはい、
今は日本では一番の特撮とかを、うん、ちなみにドラクエの方も制作白組でしたけどね。
でそのまあ実際じゃあ戦争映画っていう感じではないと、
はい、
でその経済映画がその、
うん、
面白いのこの映画。
むっちゃ面白いです。
えむっちゃ面白いの。
うん、
ぜひぜひもうちょっと喋って、もうちょっと
であの敵陣営はもう絶対にだからその情報を漏らさないように情報完成して、何も情報がないんですよ、
はいはい、
じゃあどうするかって言ったら、その山本五十六のあのこうあのまだ懇意にしてるやつとかの船、うん、コンゴ、
うん、
でそこのコンゴに実際ちょっと乗船させてもらって、うん、でその設計図がそあのこう金庫にしまってあった、うん、こう盗み見て、うん、それをメモって、うん、であのそれの設計図を書いて、うん、そっからそのヤマトの大きさ、うん、あのでかそれをでかくしてヤマトの大きさにして、で設計図をまず書くんですけど、そこで、初めに、山本一六から、うん、お前それ手伝えって言われて、初めは、いやっすよこんなやつの下につくのはって言ってたやつが舌を巻いて、もう一緒にやりましょうみたいになっちゃうんですよ。でそこも面白いですし、であとずっと当然困るんですよ、
うん、
その船の、あの政策の予算とかも全然畑違いのことやし、でそれいろいろちょっとつてとかたどって、でどないかやるんですけど、で最後はあのもっぺんあの最後にプレゼンして、でどっちの船を選ぶかっていうことなんですけど、その会議に行くまでのお話、
実は
実はじゃないと思います。
えただ単にこれヤマト実際もっと高つきますっていう、あのあれあの豊洲の魚市場みたいな話、
そうです、
わ嘘ですってみたいな、うん、あの東京のスタジアムみたいな話、
そうです、
それで結局ヤマトこんな値段嘘ですやん、実際作ったら10倍かかりますやんみたいなこと言いに行くと、
そうそう、でそうや思ってたんですよ、うん、ずっと話をね、うんうん、それやったらまあそれ、まあ、それはそれなりで面白いんですけど、うん、その会議の中で、うん、その敵のやつが、うん、むっちゃ頭実はいいやつやって、
うん、
ほんでいやこれ本当の値段出したら、うん、敵にあのその大和の、うん、あの威力がバレてしまうから、うん、安出してるんですみたいなことを言い出して、
うん、そうでしたか。
でもそこで、
すいませんでしたよ。
でもそこでもうじゃあヤマトに行ってもなっちゃうんですよ。
はいはいはい。
うん、でもその実はその偉いやつはもっと先を考えてて、うん、これむっちゃネタバレなんですけど、
言うてるね、
あの実はね、そのでかい船を作る、うん、でそれが沈められる、うん、 そうすると日本は意気消沈しますよね、国民は。でそれまではもう戦争や日本は絶対勝つんやって全国民が思ってるのが、その象徴たる大和が沈むことによって意気消沈して終戦に向かう、それをするがためにそういう船を作るんや。
はい、嘘。はい、福井春敏の病気。福井春敏病。それはあのこじつけの後付けのこじつけ。
そうです。
そんなん賢くもなんともないです。
いや、それは、ああ、なるほど。そういう考え方もある
んだ。なるほどじゃないんだよ。もっともらしい、あの、嘘、こじつけを、はい、そんな風にね、はい、アホの魚みたいに丸飲みしちゃダメ。
いやそうなんですけど、そういうことを考えてた人も言ってたんやっていう。
か回りくどい回りくどいやっちゃな。もう違う努力をせえ、違う努力を。でも要はさ、これ何、はい、金額だけで決まらないってことは当然じゃん、
はい、
その空母か戦艦かっていうことをさ、はい、でも当時もその金額お金っていうのも大事やったのわかるけど、はい、その金額だけ空母の方が安いからいけませんっていうわけではなくて、大艦巨砲主義っていうのはさ、その空母なんて信用ならん戦艦やっていうそのノスタルジズムと、はい、それと当時の軍のそのいわゆるお金いうのは、日銀がアホみたいにただするか、まあ赤字国債をすりまくって無理やり日銀に買わすっていう、いわゆる戦時国債っていうんですね、はい、でやから、はっきり言って金はいくらでもあると。で金よりないのは鉄やっていう時代なのか。だからその結局金額だけで勝てないよなって
思うけどな。まああのその鉄の量、うんうん、鉄の量で、うん、あのなんかその特別なそいつはあの数式を思いついて、その鉄がこの船には鉄魚がこんだけいるから、
う
ん、じゃあ値段はこの値段になりますとかっていうのが、あのもちろんあの工賃とかそんなも含めて、なんかそういう曲線があって、うんうん、ここを超えたらちょっとあのほとんど一緒になるよみたいな、うん、そういうのがあって、でその法則にのっとって今まで出した戦艦であのいくらかかってるか、鉄魚を いくらで、あのいくらかっていうとかもあの出し寄るんですよ。
出し寄るんです、はい、まあね。でも大艦巨砲主義もつかんけど、はい、あのまあもちろん航空母艦もすぐに陳腐化したろうし、やはりさ、そのミッドウェー海戦で敗れたのは何といっても、はい、暗号解読技術と、うん、いわゆる通信とレーダーという、うん、はい、もっとそのソフト面のあれで負けてるわけよね、
はい、
だからハードが戦艦ヤマトがどうで航空母艦赤城の方が良かったかっていう話もあるけども、そもそも情報がダダ漏れに漏れて、こっちの売ってる暗号が全部解読されてっていう状態で、しかもその当地に行けばレーダーで、見える見えないがあるっていうのはもう圧倒的じゃない、
はい、
だからお金で言えば安いもんよ、そんなのはね、レーダーとかそういうもんはね。だからそういう電子戦技術とかに、あ、この話いい話思い出したな、しようか。あの昭和天皇のその喋ったことの記録、拝謁記っていうのが新たに出てきて、それもすごい面白いけど、あのガダルカナル島の戦い N スペでまたやってて、これも面白くて、でまあ前の戦争の転換点で日本が負け出す理由になったというのがミッドウェー海戦とガダルカナル島の敗北やねんけど、これあの負けた日本のことは置いとくわ、勝ったアメリカが当時として素晴らしかったねっていうのはね、ここを分かってほしいのは、アメリカというのは平和でずっと来たんであまり軍隊強くなかったんですよ、うん、でヨーロッパでも弱かったし、真珠湾攻撃でボコボコに日本にやられたように、言うたらもうヘタレの軍隊やったよね、でみんな贅沢が身に染みてるしね、でみんなアメリカ人は戦争当時したくなくて、軍隊に力入れてなかったと。でもそれがもうしょうがない舵を切って ちゃんと戦争に勝てる国にしようってなった時に、当時としてアメリカの一番強みである合理主義っていうのが出たんだけれども、決して国力だけとか資源が豊かとかそれだけで勝ってないんですね、アメリカは。というのがミッドウェーとガダルカナルに象徴されて、それは当時のアメリカ人は謙虚やなっていうのはね、まず日本が強いっていうことをすごい認めてるわけで、陸軍も海軍もちょっと超人的に強いと、でゼロ戦もめちゃくちゃ強いということをまず認めて研究しようね。でね、両方とももうこれで勝てたっていうのは日本人の習性を、釣りをする人が魚の習性を知ってるぐらい知ってるね、で日本人はこういうとこは優れてるけどこういうとこはアホで、例えば陸軍と海軍はすぐ喧嘩しよるとか、見栄っ張りでなんかメンツにかけてむちゃくちゃな特攻とかしよるとか、そういうこと全部分析して、でこうやったら次こう動くやろ、ここで怒って敵討ちやって突っ込んでくるはずやとか全部計算してシミュレーションして、そこに罠仕掛けとこうみたいなことで、ミッドウェー海戦もガダルカナルも全く同じ、陸と海で違うねんけど、でもやったことは全く一緒で、日本人の習性というものを研究し尽くし、その日本人を待ち伏せするという形でやっつけてんの。だからアメリカがその国力とかその物量に物を言わしてわーって来てやられたっていうんではないからね。で当時としてはその太平洋へ向けた戦力ってそれほど多くもないから、ヨーロッパでも戦わないのかん中それほど多くもない中で、アメリカが日本をノーダメージ、ほぼノーダメージでコテンパンにやっつけたっていうのは、日本人が間違ってはいけないのは、相手が大国だからとか相手が豊かな国だから負けたんだ、日本は貧乏軍隊だから負けたんだっていうのはもう大間違いで、日本の方が兵力もなんなら装備も訓練も実戦経験も全てにおいて優れていた、まあ、最強の軍隊だった。これはお世辞で言うのではなく実際そうなんです。でそれやのに0銃で負けた、その相手ノーダメージこっち全滅っていう、でそれは科学力だけで負けてなくて本当に相手の賢さの前に負けた。でこのことを日本人は長いこと多分戦後も認められなくて、相手が金持ちだから負けたんだ、うちは貧乏だからダメなんだっていう風なのはダメな発想ですよね。謙虚に研究し頭を使ってなんとか頑張って勝ったんだよアメリカは。で今のアメリカはそうとは言いません。アメリカはただ物量でベトナム戦争とかやりだしたら全部負けてますもんね。だからそう考えると、アメリカっていう国は当時として学ぶとこはすごくあったし、日本はいち早くそれに学んで切り替えないといけないのに、ま、結局学べないまま戦争終わってしまったということですが、アルキメデスの対戦というのは聞いてよかったですね。意外にも、思いっきり経済、経済映画やった。
そうですね、経済映画ですね。
でも面白い目の付けどころやけど、映画としてはちょっとびっくりするけど、でもめっちゃおもろかったっていうのは、その駆け引きとか、いわゆるスパイごっこみたいなのが面白いんですか？
そうですね。だから会議が、なんか、ある種、法廷ものみたいな感じで進んでいくんで、で、逆転逆転っていう、そこら辺も面白いですし、そこまで行くところ、で、まあ、主人公のキャラなんか、
でもヤマトと武蔵って2隻作ってさ、長崎でも武蔵ができてんけど、あれ、まあ、空母の方が良かったという説もあるけども、ヤマトと武蔵はすごいいい船やったけどさ、使い方が間違ってるんだよね。あれだって戦艦って空母と違って近くまで行って大砲撃たないと意味ないじゃん、だけど一度たりともヤマトも武蔵もアメリカ本土とかオーストラリア本土の近くまで行って砲撃してないし、まあ、それ返り討ちにされるのは怖かったからやけど、 本当一度たりとも、まあ、いわゆる艦隊決戦もできなかったし、はい、まあ、艦隊決戦は当時できないよね。その相手が空母で、大和が近づいてきたら逃げるから、レーダーで見てて逃げるから、いつまでたっても艦隊決戦できないんで、もうその時点で積んでるけど、でもハワイとか、まあ、グアムとか、いやいや、ミッドウェーとか、その島は動かないんで、はい、島に対しては艦砲射撃とかすればよかったし、その大和の強みっていうのは装甲の厚さだから、その少々爆弾落とされても兵器の閉鎖なんでっていうことで、まあ、そういう亀みたいな使い方をして、でそれが引きつけてる間に後ろで航空母艦もいるんだから、航空母艦の航空隊出てっていうね、まあ、そういうような使い方すればよかったのに、その、まあ、いわゆるこの大和が沈んだらもう国民意気消沈するからとか言ってね、その結局使わずじまいかよって。でそれがほんまに最後使わずじまいで敗戦まで残ったら博物館としても使えたのに、最後の最後で自殺や言ってさ、3000人乗せて自殺したっていうのはね、やっぱ当時の日本人気が狂ってたというか、発狂してたというか、もう一番ダメなところでだなっていう感じだよね。ね、
うん、であと山本五十六を舘ひろしがやってて、
うん、
ちょっとちゃうかなとかって思いながら、うん、見てたんですけどね。
でも山本五十六と舘ひろしってな、当時の写真比べたらめっちゃ似てるってネットであったで。
あ、そうなんですか。
うん、いろんな山本五十六の有名な写真以外にも当時の若い頃の写真ってのがあって、はい、で似てるっていう、まあまあそれはええわいな、はい、で「ドラゴンクエストユアストーリー」ですよ、
はい、
さあ忌憚なく解説してもらいましょうか、
はい、ね、話、まあストーリーとしては、まあ、CG アニメなんですけど、
うん、
話はのベースになるのは、うん、ドラクエ5ですね、
はい、
天空の花嫁、
はいはい、
確かにすごいこう単発の話では僕は一番面白いと思います、
うん、
一番好きなのはロトシリーズ1,2,3 ですけど、単発では、はい、
僕はね、残念ながら5を何遍もやるんですけど、
はい、
難しすぎてですね、はい、最初の方が
で、そうです、
諦めてしまうんですよ。あれがなんか子供の頃に主人公がお化け屋敷に行くってとこで、
はいはい、ビアンカと一緒に、
そうそう、
はい、
難しいんですよ。敵強ってこっち弱って、
はい、
でそれでドラクエの中のプチホラーみたいなのが意外と地味に応えるんですよ。僕嫌いなんですね、ドラクエの世界の中に悪魔城ドラキュラ的な雰囲気が混ざる、なんていうのかな、早くここをやめたいっていう気持ち。でも長いんですよあそこ。
そうですか、ね、なんかでも本当の筋の中で言ったらほんのちょっとです
か、ね、そうそうそうそう、でも不思議とやめてまうねあっこで。
へ、
うん、意外とだってさ、あれ最初の方難しくてレベル上げ時間かかるね。
はい、
だってさ、どうせこれ子供の頃な飛んで大人になんねやろと思ってやってるから、
はい、
ここ導入やろと思ってやってるから、はい、レベル上げしても無駄になるんちゃうとか思いながらやってるから、結局やめてまうねん。
あ、
うん、だから噂の結婚するとかいう話まで行ったことがないんやけど、はい、花嫁選びとかのやつですよね。
花嫁選び、
うんうん、
で花もともとの話が、
うん、
まずゲームをプレイヤーがゲームを始めるとこから始まるんです、
はいはい、
でもうそこでその後話にどっぷり入っていくんで、
はい、
でその後はこうストーリーちゃんと追っていくんで、なんかもうそこのどっぷり世界に使ってるんですよ、
うん、
でまあストーリーずっといきますよね
もうちょっと分かるように喋って、
そのストーリーって言ったら、お父さんと子供の頃に旅してて、で、その頃幼馴染のビアンカと、ビアンカっていうのはその後に出てくる、
いやいや、ちょちょちょ、俺のあれがようなかったわ、そういうことじゃなくて君 ドラクエ知らん人に分からん喋りになってるから、ね、
そうそうそう、
まあだから有名なドラゴンクエスト5が映画になったんでしょ。
そうです。
で、基本はその忠実に、
はい、
あの CG 映画になってるわけやから、
はい、
でどうなの
でね、うん、いや導入部がだからあのまず初め、うん、自分がプレイをする、うん、で、はい、で その後はもうずっとストーリーに
少年かなんか少年かなんかがテレビの前に座ってファミコン電源入れるみたいな、
うん、そうですね、
そういうサブイ演出があって、
あって、
うん、
でそれちょっと伏線になるんですよ、はい
はい、
最後の、
はいはいはい、
で
どうせあれは自分が成長してあお父さんが来てお父さん子供が親子に代でやってたみたいな、
いやそうじゃなくて、はい、あのイワストーリーっていうのは結局そのあのドラゴンクエストをやってるプレイヤーのことを指してる、
うん、お前だそんな分かるやんタイトルから、うん、お前だ、
う
ん、
でそれがね、うん、もうずっとそのストーリーを追ってる間はもうストーリーにずっと入って、うん、そうそうそう、あここはそうやってんな、こうやってんな、そうそうそうとか、はい、あのフローラ選ぶの、はい、ビアンカ選ぶの、はい、とか、
はい、でこれが今の嫁ですみたいなオチ
って言うんですけど、終盤になって、
はい、
あゲームやってたんやっていうことを思い出させられるんですよ、
はいはいはい、
実はそのゲームに
ご飯よみたいな話、
うん、じゃなくて、あの最後のボスキャラが実はそのゲームの世界に入ってた、
はい、
あのバグやったとか、
はいはいはい、テレビの前の君、
はい、
力を貸してくれみたいな、
まあ、そうではないんですけどあのあでそれに気がついて、あそうや自分あのプレイしとったんやあのっていうことを思い出すんですよ、
はいはい、はって、
うん、であのでその時にこうあの子供の頃はそうやってあのテレビの前に座ってコントローラーでやったんですけど、大人になってでそれを体感できる VR のシステム、
うん、
でそのゲームをもう一遍やってみるっていう形でやってたっていうお話なんですよ、
うんうん、
であのその時にあれを俺ずっとビアンカ選んでたから今度はフローラ選ぶねんって思う言うんですよ。で自分にさってじゃあフローラにしときますねって設定するんやけど、初めでフローラと結婚するのが当たり前みたいになるんやけど、
うん、
ビアンカのちょっと悲しそうな顔を見て、
うん、
であやっぱりビアンカやなとかってなっちゃうんですよ。
でもおっさんそれプレイヤーは
プレイヤー、まあ、若い男あの2、30代の、
ああそう
な、はい、男の子です、
うん、そのせこのえ最初は子供がやるんやろ、
はい、
ゲームを。
でそれをあのもう大人になって、
はいはい、
VR のシステムができたからドラクエ5の、はい、やってみようっていう形、
あ、
はい、
あまさに2回ドラクエ5をやる、
はい、そうですね。
同じ局面になって、
はい、
あの別の女で行こう思ったけどやっぱりお前やみたいな、
はい、
なんか桜大戦みたいなことになって、
はい、
しまい
で、あのそれにあのそのウイルスと戦うことによって思い出すっていう、そういう話なんですけど、うん、そのウイルスとかの設定ができてそうやってプレイヤーやったんやっていうのを思い出すことによって、なんか世界、そのドラクエの世界からスーッと引いた、引いちゃうんですよ、
はい、
あそう自分もあそうやったこれドラクエの世界じゃないんやってあの自分がどっぷり入ってた物語の世界じゃないとかってなっちゃって、ちょっとそこが興ざめするん、
興ざめやな、
するんですけど、でもまあドラクエっていうのがベースにあって、うん、それをやるプレイヤーっていうのがあるというのは確かに、まあそれなりに
考えられてます。え、その現実世界の方も CG？
CG です。
あ、誰やそのプロット書いたやつ、出てこいと思いますが、
堀江雄二も結構、
うん、
あの参加してる。
ああ、いや、そう
か。まあそれで、あのそういうプロットを出されて、うん、で堀江雄二がもちろん OK、うん、あこれやったら映画にしてもいいんちゃうみたいな感じやったんちゃいますかね。
なるほど。でそれを東出さんは興ざめと思ったわけ。
はい、
うん、僕もなんかネットの評判を聞いてると良くないですよねこれ、
うん、そういうそこら辺がね
中途半端なんでしょうかね。
でも
風がすごい吹いてるな、
うん、なんかなんですかね。
東出さんはどうすれば本人あなた的には良かったと、
もう世界をどっぷりそのまんまで
割り切ってやるやん、
ストーリーを だから
そうやな、だからその二重構造いらんのちゃうかという疑念がありますよね当然、はい、で場合によってはその二重構造がおもろいことあるよね、
確かに、
なんか夢から覚めるみたいな、天気の子じゃないや、あれは君の名じゃないけど、
はい、
その、あ、現実はこっちやった、みたいな。
はい、
でもう一回夢の世界入ろう、みたいな。二度寝、みたいな感じでやって、それがおもろいのっていうのは。
それはね、
うん、
それっていうのは、その夢の世界も、まだ自分が全然、手探りな状態じゃないですか。でも、その夢の世界の方が、もうドラクエという、自分がもう一回やったストーリーやからじゃないですかね。だからなんかこうそこから現実にすっと戻されると興ざめしちゃうんじゃないかなと。
それでも実際ドラゴンクエスト5をやるシーンは延々普通にあるわけ。
あ、いえ、もう最初の方で本当に始まりのとこで。
ああ、はいはい。じゃあドラゴンクエスト5っていうのはなんか一つ道具で、道具なんだ、その映画の中では。
はい。
むしろメインはその、何、VR でやるみたいな話。
最終的にはそうですね。まあそうなんですけど、でも圧倒的に話はそのファンタジーの世界が。
あ、ドラクエの世界。はい。で、そのファンタジーの世界の中では普通にドラゴンクエスト5で、あ、このシーン見たな、みたいなこと
がそうです。
あるわけ。それも、あかんよな、それ。どう考えても。
うん。
え、どっちかにせよやん。
まあ、そうですね。まあ、構造的にはね、
うん、
確かに斬新ですよね。
あ、
今までやったゲームに対して、プレイヤーがおって、一個上の目線がおるっていう。
でもあれやっぱりそのかん、なんていうのかな、別の方向から勘ぐると、ドラゴンクエストをエニックスでその指示映画にしませんかそろそろみたいな話やって、うん、いやそれはええけど、どうする、もうまんまやる、
うん、
いやまんまやるって芸がなくない、とか言って、
うん、
でだってゲーム自体ももう 3D になって、
うん、
ゲームと変わらないじゃんそれじゃってなって、映画でやるんだったらやっぱりなんか物語が必要でしょうみたいなって言うと、結局なんてゲーム、あ、俺ゲーム講談っていうのをやった時あることに苦労したのは、ドラクエでもなんでもその全員が主人公をやっているわけよ、
うん、
プレイヤーはね、
うん、
そうするとその人たちのそのプレイ体験というのはその人数分ある、
はい、
それに対して僕が一つの、典型例みたいなバーンと出しちゃうのは、うん、ありなのかなしなのかっていうことをすごく考えた時に、何を中心に何を主人公に語るのが正しいんだろうっていうふうにすごく思ったことは思ったんだね。で、なんなら敵側を、竜王軍側を主人公にすれば、これ竜王軍側は誰もプレイしていない、つまり、
はい、
ね、コンピューターのプログラムでしかないから、こっちの方はいわゆる中立性があってやりやすいかもしれないとか思ったりしたこともあったんだけど、でもゲームっていうのは自分が体験することに意味があるから、はい、そのいわゆるゼルダならリンク目線っていうもので貫かないとダメな部分もあるなと思った時に、はい、ああこれって難しいジャンルだなと思ったわけ。で多分それが映画化した時に同じ問題が浮上して、この Your Story っていう副題だよね、
はい、
これが見るからに今ここでカタカナで見ても浮いてるというか気持ち悪いみたいね。
そうです。
で何か言い訳じみている Your Story、 あなたの物語、あなたのものがいらーんっていう、
そう
あなたの物語なんて言わんでいいっていう気持ちがすごくあって、でそれこそドラゴンクエスト5の字も入っていないしね、
はい、
だから天空の花嫁っていうせっかくの副題も入れてほしいし、はい、なんていうのかな、それで一種パロディーじゃん、それってもうほぼそのぬるいパロディーになってるじゃん、
それがね、
うん、
ぬるか、逆にぬるかったら、うん、そのそういう上から目線っていうのがすごい効いてくるんですけど、もうちゃんとストーリーが、そのストーリーをちゃんと追って、綺麗に映像化してるから、余計にそれが 引っかかっちゃうんですよね。
あの勇者ヨシヒコシリーズだね、はい、これもドラゴンクエスト5みたいな装束着ているけど、はい、山田さんのね、
はい、
そのあれがガチでパロディじゃん、
はい、
でふざけまくっているわけだし、はい、その本家のドラクエをある種揶揄している、
はい、
うん、だけれども筋が通っていて最後まで見れるじゃん、
はい、
でそれに引き換えるとなんていうのかな、この、 あのいわゆる第三者目線的なね、
はい、
まあ一回夢から覚めるみたいなことは、はい、同じようなパロディに近いものがあるのよね、
うん、
うん、まあ一種冷静になっちゃうみ
たい
な、
はい、
でもそれほど勇者ヨシヒコみたいなガチでそのプロのお笑いみたいな感覚でない感じがする、話聞いてると、はい、そうすると
で笑わそうという気持ち一切ないんです
よ、ね、そうだから笑わそうという気持ちがないのに、いわゆる温度をギューッと下げてくるっていうのは、はい、何の意味があるのっていうことだよね。
そう
ね、ボルテージをギューッと下げてしまう、はい、しらけるじゃない、
はい、
で笑わせるのはそのしらけね、あの熱湯と冷水を繰り返すことで起こるんだけども、はい、あのこういう作品の場合、そのここで冷や水をぶっかける、まあ、夢から覚ますっていうことは、はい、そうだね、あれだね、あのダウンタウンの松本さんの映画がダサ作が多いって言われる中、一番ダメだったシンボルだったかな、俺見てないんだけど、その書評で見たのはなんか最後あのスタッフがなんか部屋に集められて、マジでこの映画おもろいのって松本さんがキレるっていうようなシーンがあるっていう、その映画が酷評されてて、でもうそれやっちゃったらもうダメでしょっていう、でおもろないことをネタに自ら自分で自殺行為みたいなことをやって見せてて、でさあれでもあのエヴァンゲリオンでも最後客席映るみたいなやつ、はい、ああいうお前らのことやでとか、うん、お前らはそれでどう思うねんみたいな投げ方っていうのは、うん、自分でもう 手に持ってられへんようになって、うん、って投げてくるような感じで、あのいやあかんでっていう、そのほぼ成功した試しはないでっていうことで、あのなって思う。それでスター・ウォーズとかでもそういうこれってバーチャルでしたみたいなんで、もうやるときにはよっぽどの覚悟いるやろと思うけどな、言うたら夢落ちみたいなことやから、
はい、
だからまあ結構話聞いてるだけでもがっかりで、まあ端的に言えばあれなんだ、本気でやれよ普通に本気でやるよって、
はい、まあ一周回って懐かしいんで、うん、そのストーリーのとこは覚えてないところもあって、うん、あそうやったあそうやったそうやったっていう感じがあるんで、すごくこう乗ってるんですよ。でそれはそれで終わってもいいかなっていう気もしたんですけどね、
うん、
導入部分はさてカチッてやってゲームをコントローラー持ってやるっていうのは導入部分としてはいいんですけど、オチもそこへ持っていっちゃうっていうのはどうかなと、
そうやな
思ったんですけどね。
あのねレゴワールドやったかな、映画で、
はい、
レゴムービー1が面白かって、これもちょっと似たようなオチが用意されてて、子供がレゴを遊んでいるっていうオチやねな、そのレゴの中で繰り広げられる大戦争みたいなのが、実はその子供がお父さんのレゴ部屋で勝手に遊んでいたと。だけどお父さんはもうレゴマニアやねんけど、もう会社の社長で怖い人で、それでそのお前勝手にいじるなみたいなんで、もういじるんやったらこのレゴ全部接着剤でくっつけたんねんいうお父さんがラスボスで、で子供は自由な発想でレゴで遊んでねみたいな、まあオッチなんよね、
はい、
でお父さんがまあやっつけられた、お父さんがあわしが間違っとったわ、あの接着剤剥がすやつ買うてきたからみんなでまた遊ぼうって終わるねんけど、不思議とこれの場合はあれがあんまりなかった、寒くなかった、 その興ざめがあんまりなかった、うん、でやっぱレゴやからねっていうのがあって、うん、
それがね、もともとのその間のファンタジーの世界の話が、うんうん、僕らが知らない話なら、うん、まだせめてあれやったんですよ、うん、ドラクエ見た話とか
知らない話やったらあれやったんですよっていう本当そうですよね
あのそういうオチも別にあれじゃな、あの嫌じゃなかったんですけど、ドラクエという、うん、もうみんなが知ってて、ほいであのみんながワクワクしながらゲームをしてたし、うん、ワクワクしながら映画も見てたのに、そこでそれをちょっとぶっ込まれると、うん、どうなのってい
う。だからでも確かに堀井雄二さん監修してるのかもしれなくて、堀井雄二節ってたまにこういう寒さあんのよな、うん、で当時って結構そのテレビの向こうの君みたいな いきなり語りかけてくるようなゲームもまあまああって、でそれが当時はなんていうのかな、クールな感じをした場合もあった。
それがね、マザーとかなら許せるんですけどね、とか
何て言うの、許せるっていうか、どっちみち危ない橋ではあるで、
うん、押井守のサンサラナーガやったかな、 あの辺の話なら許せるんですよ。
まあギャグみたいな、
うん、ですけど、それをドラクエにぶっこんでくんのはどうかなと。
確かにね、あのやっぱドラクエって4文字で自分の名前登録するときに、当然本名をもじったようなんとか、はい、あだ名みたいな入れると思うんだけど、あれが一つの儀式で、そ千と千尋の物語で、はい、お前千尋いうのいらんわ千や言って一文字減らされるみたいなって、うん、まさにあのドラクエの儀式やね、うん、ね。そうするとそこには置いてきてるわけやん、もうその本名の自分を、うん、でその4文字のひらがな4文字の何者かになるっていうのは神聖なことやから、うん、あんまりもう覚ますなよって思うし、でそこにそのファンの神聖な体験をやっぱり大事にしたなあかんよっていう、うん、そのこんなんどうせゲームでしたわみたいなことを作り手本人が言うてくるような、うん、ね、そういうのはね、あのなんていうのかな、照れ隠しみたいなの分かるんだけど、それやるんだったら勇者ヨシヒコみたいに思いっきり深夜帯の大人の、うん、本当あの深夜のおもちゃじゃないですけどね、あのちょっとエッチなあの深夜番組みたいなノリでね、あのやるべきですよ。それだとかっこいいよ、そこまでいったらね。だけどねえ、なこの Your Story って言われた、 Your って言われて誰の話やねんと思うよなっていう、うん、誰が Your やねんって、あなたのって何やねんって、わしそんなんちゃうぞって気になるよなとは思うけど、まあこういう失敗例も許していかないといけませんが、失敗ですよね、
失敗です、
失敗です、失敗です、これは
失敗ですね、
失敗です、これは
新しい造語ですね。
いやいやいや、
なんかしょっぱい失敗
っていう。いやいやいや、あの失敗という言葉もろくに言い切れないぐらいのね、あの失敗という言葉まで失敗するっていうような意味なんです、僕の失敗は。はい。まあそんなことでもう9月も終わり、いよいよ秋ということで、
はい、
10月号は何かこう美味しいものでも食べながらね、
はい、
やりたいと思います。
ちなみにね、
はい、
あの次回僕映画あのトールキンという映画を見に行こうと思ってるんです。
はい。
ね、あのまあ J.R.R. トールキンっていう人の、
うん、
あの伝記なんですけど、
うん、
この人は、
うん、
あのホビットとか、
うん、
あのロード・オブ・ザ・リングを、
うん、
の原作の人なんです。
はいはい。
なんでもし誰やったら、うん、その映画見て、
うん、
その感想をもらえたらね、
うん、
あの一緒にお話できるかなと。
あ、リスナーの皆さんも、はい、もう予告しとくからと、
はい、
見る映画を、
はい、
トールキン見るからお前らも見ろよっていうこと
です、ね、そうですね
あの皆さんもですね、東京は大抵大体どんな映画見るかもご存知だと思います。アニメ映画のほぼ見るし、あとはメジャーな映画、ヒットしてる映画ほぼ見ますんで、東京も 見てるか分かりませんが僕はこの映画見たんでこう思いましたけどっていうようなね、あの事前に送っていただいても事後でも送っていただいてもこう話のネタになりますので、ぜひ送ってください、
はい、
それではまたお会いしましょう。
レコンギスター
、はい、ご苦労さん、いい感じでした。